はい、ではですね、今日はハレルヤ会、夏休みの最後の時間ですけれども、今日は列王記を学びたいと思います。列王記ですね、列王記もですね、皆さん上下を一緒に学びます。この2つの書物はですね、サムエル書と同じようにもともと1つの本だったからです。よろしいですかね。で、列王記も上下が実は一つのものとして書かれたっていうことをですね、私たちまず覚えておいてですね、学んでいきたいと思います。ではまず表題についてです。列王記上下巻はもともと一つの書であったということですね。前回サムエル記のところで学んだんですけれども、ユダヤ人たち、ヘブル人たちはですね、このサムエル記と列王記を1,2,3,4 っていうふうに番号をつけて読んでいたっていうことですね。王国記って言ってですね、王国記1,2,3,4でサムエル記上下、列王記上下に番号をつけて、読んでいました。で、列王記上下はもともと一つのものとして書かれたっていうことですね。で、次ですね、次こう書かれています。サムエル記を二分したギリシア語70人訳聖書は列王記も二分し、これらの4つを王国記の1から4部として扱った。さっき申し上げた内容ですね、この内容皆さんよろしいですか。ここまで大丈夫ですね。はい、サムエル記上下、列王記上下を王国記っていう名前で1部から4部に分けて、読んでいたということですね。で、これが、70人訳の時からだということなんです。70人訳ですね、ギリシャ語で訳した時からこのように分けて見ていた。で、その前までは70人訳で、ギリシャ語で訳す前まではサムエル記、列王記2つ、1つずつだったっていうことですね。で、70人訳を訳した時からサムエル記を2つに、列王記を2つに分けて見ていたっていうことです。じゃあ次、著者です。著者、皆さん列王記は誰が書いたんでしょうか。サムエルだと思いますよね。私もそう思ってました。でも違います。違います。こう見てみましょうね。列王記は一人の人が書いたものというより、ある編集者がさまざまな文章から選別した抜粋と言える。で、それは非常に貴重な信頼できる歴史の資料からなっている。ああ、よろしいですか。一人の人が書いたわけではない。だから一人の人がですね、ああ、じゃあイスラエルの歴史を全部まとめて書いてみようかって言ってですね、全部書いたわけではないということなんですね。いろんな人たちがさまざまな文章からそれを記録を選別して編集した、抜粋して編集したものだっていうことなんです。で、なぜそれがわかるかっていうとですね、多くの記事は直接的にあるいは間接的に正式な宮廷または神殿の記録から取られているっていうことなんです。皆さん、宮廷でもいろんな歴史の記録をしますよね。宮廷でも王様の行動とか、その時の政治的判断だとか、もうその時宮廷であった出来事だとか、もういろんな記録をするわけです、宮廷でも。で、神殿でも同じくいろんな記録をします。で、それを そこから取ってこの記事をまとめて編集したっていうことなんです。じゃあ次ですね、これらの記事の多数に関係する考古学的研究で、列王記における記述の驚くべき正確性が疑問の余地がないほど証明されている。どういう意味かというと、こういうしっかりとしたちゃんとした歴史の記録から取られてまとめて編集したものなので、歴史的にとっても正確な記録である、この列王記はっていうことなんです。だから多くの歴史家たちもこの列王記について何の疑問を問いかけていません。これ正確な歴史の記録だっていうのが分かっていますから。で、非常に正確な記録なんですね、列王記は歴史的に。次、 ユダヤ伝承であるタルムードって、皆さんタルムードってご存知ですか。タルムードってユダヤ人たちがですね、この自分たちのいろんな信仰の教えや、あるいは聖書の解釈や、そういったものを全部まとめて書いたものなんです。信仰の百科事書みたいな、そういうものなんですね。ですからそのタルムードっていうんです。それをイスラエルの人々によっては、まあ今日も私たちの証の海みたいなもう信仰の参考書みたいな、そういうものなんですね。でそのタルムードには何て言ったのかというとですね、列王記がエレミアの編集によって完成されたと言っています。でユダヤ人たちは、イスラエルたちは、この列王記はエレミアがいろんな記録をまとめて編集して書いたんだっていうふうに認識しているということなんです。でも非常に可能性が高いんです。なぜかというとですね、エレミアの、皆さんエレミアはもともとどういう人だったかご存知ですか。預言者の前に彼は王族だったんです。王族でした。ですから王宮で、その王宮の宮廷の記録とか神殿の記録とかをよく見ることができる立場だったんです。ですから彼のその働きなどを見てみますと、よく王様の前に行って何か話したりしますよね。です彼は王宮に自由に出入りすることができる人だったんです。ですからそれほどの、まあ、立場の人だったので、これだけの歴史のものを記録をちゃんと抜粋して編集してまとめることができたっていうことなんですね。エレミアがおそらくこの列王記を、まあ、編集してまとめた人だっていうふうに見ることができます。よろしいですかね。はい。ですから、非常にエレミアが書いたと見てもいいぐらいの、まあ、ものだっていうことなんですね。ですから列王記は誰の記録だって言ってもいいんですか。エレミアの記録だ。で、彼がもう創作してもういろんな最初から最後まで書いたわけじゃなくて、抜粋して編集してまとめたものだということなんですね。ですから列王記の著者っていうものは、まあ、エレミアだと言えるっていうことなんですね。じゃあでは次、列王記の概要、列王記上の概要ですね。列王記上がどのような、まあ、スライド5番ですね、裏表になっています。皆さん2枚目になりますね。ですから2枚目の、それぞれスライドの番号がついてるはずなんですけれども、5番です。5番、こうなっています。じゃあ大きく分けてですね、皆さんまず2つに分けることができます。1章から11章まで、で次は12章から22章まで、このように大きく2つに分けることができるんですけれども、前半は何かというと、ソロモンの統一王国、いやダビデから後を継いだソロモン王様がその一つの国を治めているという記録なんですね。で皆さん、ソロモンの母は誰ですか。バテシバ、あのウリアの妻だったバテシバが母です。でそのバテシバの2番目の息子なんですね、ソロモンは。でダビデの後を継ぐっていうことで、もうたくさんの息子たちが争ったんですよね。いろんなことがあったんですけれども、でもその中でソロモンが選ばれて、まあ、王様になったんですね。でそのソロモン時代が始まったのがおおよそ、まあ、BC971 年ですね。でソロモンの偉大な、まあ、本当はダビデがやろうとしたんですけれども、神様が許されなかったんで、ソロモンがやったのは何ですか。神殿の建築です。実はダビデがやろうとしたんですよね。ダビデがやろうとしたんですが、神様にそれを許しませんでした。なんででしたか。戦争ばっかりしてたから。そう、あなたの手は血に染まっているから、それにふさわしくないって言ってですね、その次のソロモンが神殿を建築するんですよね。それが966年から959年 ですからおおよそ7年間ぐらいで、神殿を建築するんですね、ソロモンがですね。でソロモンの最初初期はですね非常に良かったんです。後で見ますけれども非常に良かったんですけれども、でも後で堕落してしまうんですね。妥協してしまい、もう彼はもういろんな政略結婚もたくさんしたんで、もう非常にちょっとややこしくなったんです後で。で彼は堕落してしまい、その結果どうなるかというと王国が分裂します。でその後半の話はその分裂した話です。で南北分裂王国になっています、後半は。で、皆さん、そのサウル王から最初の初代王ですね、サウル王とダビデ王とソロモン王の時代を合わせて120年ですけれども、それぞれ何年ずつなのか。そうなんです。サウルが40年、ダビデが40年、ソロモンが40年なんです。で、それで120年です。で、ソロモン王の40年間の統治、首都エルサレムにおいてですね、が描かれています。でその前半を3つに分けるとですね、1章から4章はソロモン王の即位で、まあここでいろんなソロモン王の素晴らしい知恵の話とかが出てくるんですね。で次は5章から8章までで神殿の建築の話です。で、外国の、王でさえもソロモンの知恵を伺いに来たりするわけなんですね。ここでで神殿の建築に協力するわけです。で9章から11節まではソロモンの名声と失敗、そのソロモンの名声の話がここで出てきますね。で失敗、彼をうぬぼれてしまって失敗してしまいます。で後半の話を見てみますと、皆さん、北イスラエルは首都がどこだったんですか？サマリア、サマリアなんです。有名なところですよね。新約聖書では異邦人たちが住んでいたところなんですね、サマリア。で北王国は209年間国が続きました。209年間でどこによって滅亡するかというと、アッスリア、今で言うとアッシリア帝国によって滅びます。で南ユダ王国は首都がどこですか？エルサレムで、で345年続きました。345年間続きます。でバビロンによって滅亡しますね。これが、北王国南王国の歴史です。で前半後半の12章から16節までは12章から16章までは王国の分裂と堕落の話が描かれています。どのように王国が分裂したのかっていうのが描かれています。で後半はアハブの統治とエリアの働き、エリア預言者はここで登場しますね、はい。で分裂したのが931年なんです。931年で、この列王記上が終わるのが853年なんですね。このようになっています。ですからこの列王記上をよく見てみますと、神様がダビデの模範に従って神様が何ておっしゃるかというと、ソロモンに私と神様とダビデの関係のようにあなたを私に使いなさいっていうことを命じられるんです。でそれそこちょっと見てみましょうか。列王記上の9章です。皆さん聖書を開いて確認してみましょう。列王記上の9章9章の1節から9章の1節からちょっと読んでみますね。神様がソロモンとどういう、話をなさるのか、ソロモンにどういう話をなさるのか見てみましょうね。 ソロモンが主の宮と王の宮殿およびソロモンが建てようと望んだすべてのものを建て終わったとき、主はかつてギベオンでソロモンに現れたように再び現れて彼に言われた。あなたが私の前に願った祈りと願いとを聞いた。私はあなたが建てたこの宮を聖別して、私の名を永久にそこに置く。私の目と私の心は常にそこにあるであろう。あなたがもしあなたの父ダビデが歩んだように全く心を持って正しく私の前に歩み、すべて私が命じたように行って、私の定めと掟とを守るならば、私はあなたの父ダビデに約束してイスラエルの王位に上る人があなたにかけることはないであろう、かけることはないであろうと言ったように、あなたのイスラエルに王たる位を長く確保するであろう。私はイスラエルを私が与えた地の表から立つであろう。また私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てるであろう。そしてイスラエルは諸々の民のうちにことわざとなり、笑い草となるであろう。かつこの宮は、これ何て読むんですか、アレズカとなり、その傍らを過ぎる者は、皆驚き嘘吹いて、何故主はこの地とこの宮とにこのようにされたのかというであろう。その時人々は答えて、彼らは自分の先祖をエジプトの地から導き出した彼らの神主を捨てて他の神々に付き従い、それを拝み、それに仕えたために主はこのすべての災いを彼らの上に下したのであるというであろう。このような約束をされています。よくわかるんですね。ソロモンのために神殿を建て終わった時に、神様はソロモンとこういう契約を交わされたんです。約束を交わされたんです。あなたが父ダビデのように。ダビデは神様によってどういう王様だと言われたんですか。私の心にかなったものだっていうふうに言われてたんですね。ダビデのように全く私に頼って歩むのであれば、あなたにこういう約束が与えられている。しかし私にそのようにしないのであれば、こういう災いがだから私たちに下されただろうっていうふうに思うであろうっていうふうにおっしゃってるんですね。だからこの列王記はですね、神様との契約関係の不忠誠というか不従順による国の分裂を描いてるんです。だからこのダビデとソロモンによって築かれていたこの国がどうして分裂してしまったかを描いてるんです。全体的に見てみますと、失敗の歴史です。失敗の歴史。神様こんなに知恵も与えてくださって、こんなに範囲を与えてくださったのに、なぜその国が、神の国が、その約束された契約を結んだその国がなぜ堕落してしまって、失敗してしまって分裂してしまったかっていうのを描いてるんですね。その理由を教えてるんです。ソロモンがですね、神様と契約関係を結んで神殿を建築し、それを捧げた時、繁栄と平和がありました。しかしその契約関係に不忠実であって、神様中心の信仰から離れて偶像礼拝と罪と世の快楽に没頭した時に、彼の人生と国は悲惨なものになったわけなんですね。ただ神様との完全な契約関係だけが平和の道であるっていうことを教えてるんです。ですからここでこの、列王記上で登場する主な二人の人物がいるとすれば、一人はソロモン、そして後半のエリアなんです。 ですからこの2人の人物を合わせた信仰が必要です。私たちにはどういうものなのか。ソロモンの知恵、神による知恵、ソロモンが持っていた神による知恵と、そして何ですか、エリアが持っていた神への絶対的信頼、その2つが一緒になければ私たちも失敗するようになるっていうことなんですね。非常に列王記の歴史を通して私は学ぶべきことが多いです、ぜひ読んでみてください。比較的読みやすいと思います。皆さんあの歴史ものなので、あの読みやすいと思いますので、ぜひぜひ読んでみてください。では次にですね、列王記下です。下はどういう、構造になっているんでしょうか。このようになっています。列王記下もですね、大きく分けると2つに分けることができます。この一番下のところですね、ここ見ていただきますと2つに分けることができます。で、前半1章から17章まで、1章から17章まで前半を見てみますと、一番下のところですね、北イスラエル王国の滅亡、北イスラエル王国がどのように滅亡したかっていうのが前半の記録です。で、サマリアからアッシリアへ連れて行かれるんですね。で、前半の記録はそれです。で、前半をよく見て、ちょっと細かく見ていきますと、1章から8章までは預言者エリシャの働き、エリシャがこの前半ですね、エリアからエリシャ、エリアがエリシャを立ててですね、エリアはどこに行くんですか、天に行くんですね。で、それからエリシャが立てられるんですね。で、9章から11章を見てみますと、アーブ王朝の滅亡、エリアを苦しめていたアーブ王朝がここで滅亡します。で、12章から17章を見てみますと、北イスラエルの滅亡、完全にここで滅亡します。その年が BC722 年です。722年。で、後半はでは何なのか、18章から25章までですけれども、後半は南ユダ王国の滅亡の話です。ですから皆さん、前半は北イスラエル王国の滅亡、後半はユダ、南ユダ王国の滅亡の話ですね。で、エルサレムからバビロンへ連れて行かれます。で、少し詳しく見てみますと、18章から23章まではヒゼキヤ、ヨシヤの改革、この改革があったからいくらかなりとも国が伸びたんです。信仰に立ち返ろうとしたんです。この前私たちが、私の説教、そしてまあクルーズ先生も説教してくださった高きところに関しての記述もここにたくさんあるんですね。結局でも彼らの改革が成功に終わることができなかった理由は、高きところを壊さなかったからなんです。それは今日の私たちの何ですか、偶像礼拝、神様に頼らない私たちの習性、結局自分の何かに、心に、あるいは 神のほか何かに頼ろうとする私たちの心、それによって、改革は成功に終わることがありませんでした。で、結局どうなるのか、南ユダ王国も滅亡してしまいます。バビロンによって、誰が攻めてきますか、バビロンのネブカデネザルが攻めてきて、その時連れて行かれたのは誰ですか、最初にダニエルと3人の友達、その時にバビロンに連れて行かれたわけなんですね、で、この時代にこの南ユダ王国で活躍した預言者誰ですか、エレミア、エレミアですね、で、このようにですね、皆さん、列王記下はまた何ですか、神様の契約に対しての不従順、それによる神様の裁きを描いています。 皆さん、この神様との契約関係っていうのを私よく理解しておかないといけないんですけれども、契約っていうものは何かというとですね、相互の同意が必要なんですよね、うん、で片方が一方的にその契約を破ってしまったら、その契約はどうなるんですか？破られるんです。だから片方が一生懸命その契約を守ろうとしても、相手がその契約を守らなかったら、その契約は無効になるんです。でそれを意味するんです。神様と私たちの関係は契約関係なんです。神様が私たちのために罪の代価を払ってくださって、それを受け入れるもの、つまりそれに同意するものが神様との関係に入ることができるんです。でもその神様が私の罪のために代価を払われたっていうことを否定する、それを受け入れないものには、その契約は無効になるわけなんですね。それは契約関係の主な、まあ、大切な意味なんですけれども、相互の同意が必要な関係だ。でその相互の同意が必要な関係なんだけれども、イスラエル王国もユダ王国もそれに不従順であった。神様との関係を維持することに彼らは不忠実であった。でそれに当然な結果として、ですから皆さん、私たち誤解してはいけないのが、彼らは神様に従わなかったから神様怒って彼らを滅亡させたっていうわけではないんです。もともと彼らは滅ぶべき運命なんですね。私罪人は死ぬべき運命です。で死ぬべき運命だった私たちが神様との契約関係を結ぶことによって命を得たんですね。だが私はその契約を破ってしまうと、その契約の効果はなくなり、私たちはもともと死ぬべき運命に戻るわけなんです。それを聖書は神の裁きだと言うんです。よろしいですか、うん、だから彼ら、神の裁きというのは彼らの当然の行いの結果だったんです、うん、ですから皆さん、この彼らの神様との契約関係の不忠実っていうものは、その原因はどこにあるのかっていうと、偶像礼拝だったんですね。主な理由としては偶像礼拝でした。偶像礼拝って本当に恐ろしいものなんです、皆さん。私たちが偶像礼拝と言ってもですね、なんか私はキリスト教ではなくて仏教やイスラム教や他の宗教を信じているっていうことだけを偶像礼拝に当たるわけではありません。私たちクリスチャン生活の中においてもたくさんの偶像礼拝がある。テレビという偶像礼拝、食欲という、まあ、食欲自体が悪いわけではないんですけれども、うん、食欲という偶像、うん、あるいは、お金という偶像、あるいは自分自身という偶像、ましては自分の信仰という偶像、神様を礼拝するんじゃなくて自分の信仰を礼拝する、うん、そういう偶像があるわけなんですね。ですから神様を離れると、それが滅びの道なんです。ただ神に仕えるべきです。それを列王記下は歴史的教訓を通して私たちに教えているんです。そのためにはですね、皆さん、一番基本的なことをよくやらないといけないんです。神様との関係において何か特別なものが必要なわけじゃないんです。なんか、1週間断食祈祷をしたりなんか集中して聖書通読をしようって言ってですね、もう時間を定めてずっと全部聖書を読んで、もちろんいいことです。それがなんか悪いっていうことではない。そういう特別なことを通してだけ私たちが神様との関係を強くしようとするならば、それは間違いです、うん、こういうことなんです、夫婦がいるんですけれども、普段の生活はめちゃくちゃなのに、普段の関係はあんまり良くないのに、 なんか、まあ、奥さんの誕生日の時だけ、なんか結婚記念日の時だけ、うん、そういう時だけ良くしようとしたら、それはいい関係を維持することができないんですよね、うん、いくらそういう特別なことをやろうとしても普段の関係を良くなければならないんです。普段の関係、神様の普段の関係、基本的な神様との関係を維持するためのもの、日々の祈りだったり、朝起きて神様におはようございますと言って神様から御言葉をいただいたり、ちょっとだけでも、うん、神様を忘れずに、どういう時でやっても私神様を覚えて人生を歩むこと、そういう、私日常の中での神様との関わりがもっと大事なんです、うん、その教訓を列王記下は私たちに教えています。私は神様を離れては生きることができません。ではですね、またちょっと皆さんにお見せしたいのがイスラエルとユダの王たちです、皆さんこれが北イスラエル王国の王様たちです。20人いました。非常に覚えやすいです。北王国も20人、南王国も20人でした。合計40人です。でその名前が1から20まで書かれています。ヤラベアム、ナダブ、バーシャ、エラ、ジムリ、テブニ、オムリ、アハブ、アハジア、ヨラム、エヒウ、エオアーズ、ヨアシ、ヤラベアム2世、ゼカリア、シャルム、メナヘム、ペカヒア、ペカ、そしてホセア、こういう王様がいました。でこの中でいい王様は、神様に従った王様は一人もいませんでした一人もいませんでした。じゃあ次、南王国のユダ、こういうまた20人ですね、こう言います。1、レハベアム、アビアム、アサ、ヨシャファテ、ヨラム、アハジア、アタリア、ヨアシ、アマジア、アザリア、ヨタム、アハズ、ヒゼキア、マナセ、アモン、ヨシア、エホアーズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキア、こういう20人の王様がいました。で皆さん、全部あげませんけれども、2人だけ有名ないい王様をあげることができますか。はい、そうですね。そしてヒゼキア、そしてヨシア、はい、まあ、これだけはいい王様がはっきり分かりますね、ヒゼキアと、まあ、ヨシアは代表的な2人の王様ですね、でこうやって40人の王様がいました。でこれをこのように比較することもできます。分裂王国の歴史って言ってですね、北イスラエル王国はですね、王朝が7つあったんです。変わったんです。ずっとその息子が、ずっとその同じ家の子孫がその王朝を継いだわけではなくて、いろんな権力争いがあって9つもあったんです、王朝が。でも南王国は1つだけだったんですね。ダビデ王朝1つだけでした。で20人ずついましたね、王様が。で平均統治期間を計算してみますと10年ほどです。北はもう頻繁に変わっていたんです。もうこの中でですね、2ヶ月の王様もいますで合計209年続いたんですね。で南王国はちょっと長いんですね、17年で合計345年続きました。で王の種類、まあ種類って言い方変ですけれども、全て悪い王だったんです。神に従ってませんでした、北王国は。ところがユダ王国ね、いい王様が8人いたんですね。まあいいって言ってもですねいいって言っても、まあちょっと神様を、まあ、礼拝していた人たちの数です、でそれ以外悪い王様は12人、もう全く神に信頼しなかった人たちです。
で信仰改革とリバイバルはほとんどないんですね、ここでは、うん、ほとんどありません。南ユダでも稀にあるんですね。でさっき挙げたヒゼキヤとヨシヤの時だけ信仰の改革とリバイバルがあったんです。で礼拝の対象としては北はもう完全に神様から離れてるんです。だから金の格子の像を拝んでいました。これ金の格子の像ってどっかで見ましたか？アラノでアロンが作ったものですよね。それと同じですね。でここは神様とまた偶像たち。で神様の裁きアッシリアによって下されます、北イスラエル王国はですね。で南ユダに対してはバビロンが神様の裁きとして用いられます。で首都を見てみましょう。北は2回変わるんですね。最初はシケムっていうところだったんです、最初。でその次がテルサっていうところで最終的にサマリアに定着するんですね。でここ大きな都市になるんです、ここがですね。でサマリアって実はそういうこう伝統のある都市なんです。で後でバビロンによってみんな連れ去られた後にこのペルシアンの政策としてこのサマリアにですねユダヤ人だけではなくていろんな自分たちが征服した異教の人たちを全部そこに住まわせるんです。だからもうユダヤの民族を全部消すために、なんかサマリアはそういう都市になったんです。それが続いて後の統一されたその戻ってきたイスラエル王国でサマリアは差別されるわけなんです。で南ユダ王国の首都はずっとエルサレムでしたね。このように見る、この南と北の王国をこのように比較して見ることができます。で、少しこの列王記から学ぶことができるものを教訓をまとめていきたいと思います。列王記は偉大な王ダビデの死とソロモンの即位から始まり、南ユダ王国の最後の王ゼデキヤまでの約450年間の王たちの話である、ですから列王記ですね、王たちの話です。王たちの話で次見てみますと、列王記は政治的な観点から記録された王朝実録で、南ユダと北イスラエルを治めた40名余りの、なんで余りって書いたかというとですね、王様には入らないけどその国を支配した人たちがいたんです、大いにはつけなかったけれども、その王様と王様の間にちょっとその空白時代にちょっと治めていた人たちがいたからなんですね。40名余りの王たちの、共謀でしたっけ、公募ですね、公募聖水ですねの因果を見せてくれる。ああ40人余りの王様たちがどうやって栄え滅び、そして、成功し衰退したか、そういう原因と結果をよく見せてくれるということなんですね、次です。列王記が王たちの王座中心の政治史であれば、皆さんよろしいですか、ここ大事です。列王記がその王様たちの歴史を中心に書かれた政治史なんです、これは、でもその次続く何ですか、列王記の次何があるんですか、歴代史。歴代史は神様の神殿中心の贖いの歴史だと言える、だからここはですね忠実に歴史の記録をしている列王記はですね。で歴代史も同じく、皆さん列王記も歴代史も同じ話なんです。同じ時代の同じ話を取り扱ってるんです。だからそれを記述する方法が違うんですね。 列王記は政治史として、歴代史は神様の贖いを歴史として書いてるんです。2つをこう比較しながら読んでみても面白いかもしれませんね。
じゃあ次です。列王記は王たちがどのように権力の多勢に身を委ねて妥協し堕落して滅んでしまったかを見せてくれる。
権力に、自分たちが持っていた権力にうぬぼれてしまって、その惰性に身を委ねて妥協し、自分たちの神様を信じるその信仰と世俗的なことを妥協させて、そして堕落してしまって滅んでしまう、その過程を見せてくれるんです。
で、私たちも同じなんですね。
で、次、列王記は王たちの失敗とその理由、挫折、最終的結末などを細かく描写している。失敗の歴史なんですね、彼は。
で、この彼らの王様たちの失敗は何によるものだったのか、皆さん、この私今ワイシャツを着てるんですけれども、最初のボタンを間違えるとどうなるんですか？全部間違ってしまうんですよね。それと同じなんです。最初の王たちが肝心だったんです、見てみましょうか。王たちの模範。
ソロモンの政治的手腕は後の南ユダ王たちの模範になったが、彼らはダビデの霊的模範には従わなかった。
ソロモンはですね、とても有能な王様だったんです。政治的にも行政的にも法律的にも外交的にも非常に有能な王様だったんです。で、その後の王たちはソロモンのそういう成功を模範にして、ソロモンのような王様になろうと努めたんです。でも彼らはダビデのような霊的王様にはなろうとしなかった。
ソロモンは政敵の厳しい処断、無分別な政略結婚、軍隊の 増強、膨大な富の蓄積、奴隷の労働力搾取、華麗な行政、外国との政治的同盟、外交的な目的の偶像礼拝容認などで絶対権力の腐敗と失敗の種をまき、国の分裂をもたらした。
ソロモンはですね、とても有能でした。知恵を持っていました。その知恵はどこから来ているものでしたか？神からいただいたものでした。
でも彼は最初にですね、自分が王様になるにあたってのいろんな政敵たちを厳しく罰して全部殺してしまうんですね。で、その自分の権力を維持するために無分別な政略結婚をするんです。奥さんたくさんいたんです、その権力を守るためにまた軍隊を強くするんですね。で、それから膨大なその結果罪富を蓄積します、で、奴隷たちの労働力を搾取して、行政もですね、見せるためのものだったんですね。見せびらかすための、人気を得るための、で、外国との政治的同盟、神様に頼るとするんじゃなくて、そういう政治的同盟を通して自分たちの国を安全を保った、外国的な目的の偶像礼拝の容認、
周りの国々と仲良くするために偶像礼拝を取り入れた。私たちの生活の中でもよく見られる過ちですね、自分で自分を守るために、私たちもこういうことをしているのかもしれません。
でその絶対権力は腐敗し失敗の種となり国の分裂を招いてしまいます。こういう成功を収めたので後の王様たちもみんなこういう成功を試みるんです。で最後にエレミアを通して神様は固もうバビロンに頼りなさいともう本当に一生懸命訴えるんですけれども、彼らはなんとか外交的に政治的にこのその危機を解決しようとするんです。誰の模範に従って？ソロモンの模範に従って、うん、でも模範が間違っている。ユダ王たちの模範となったソロモンの失敗のロードマップは、その過程はソロモンの失敗のその過程を見てみますと惰性、その慣れてしまう、もうあまり考えずにもうその流れに身を任せて常に生きるわけなんですね。何かというとしっかり神様の御言葉を持ってその原則に基づいて生きるんじゃなくて、もうそのもう慣れてしまって流れに身を任せてそのように生きたわけで、その結果どうなるんですか？妥協してしまいます。周りの国々と妥協してしまいます。でそれで堕落してしまった、こういう過程を踏んでしまうんですね。私たちも同じですね、うん、この信仰の惰性に身を任せるともう何もただ毎週教会にちゃんと通ってるし、教会でもちゃんと奉仕は知ってるし、でもそれに慣れてしまって個人的な信仰、個人的な神様との関わりを、怠ってしまいますと、いつの間にか私たちは妥協してしまうんです。なんで私たちの心の中に神様の御言葉が蓄えられてないから、どういう原則でどういう判断をしてどういう選択をすべきなのかが分からなくなって妥協してしまうんですね。でそれは堕落に私たちを導いてしまいます。次見てみましょう。北イスラエルの初代王ヤラベアムも、ヤラベアムの政治路線は後のイスラエル王たちの模範になったっていうことなんです。例えばですね、列王記上の22章の52節一番最後のところですけれども読んでみましょうか。列王記上の最後です。列王記上の最後のところ22章の52節と53節を読んでみますとこのような記録があるんですね。よろしいですか？読んでみます。彼は主の目の前に悪を行い、その父の道とその母の道およびかのイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤラベアムの道に歩み、バールに仕えてそれを拝み、イスラエルの神主を怒らせた。すべて彼の父がした通りであった、うん、ヤラベアムの政治的路線もその後のイスラエルの王たちもみんなそれを模範にしたんです。でヤラベアムも神様の特別な使命と約束を受けた召された神のしもべだったんです。見てみましょうか。列王記上の11章の31節11章の31節496ページ11章の38節ですね。38節、11章の38節、497ページですね。こう書かれています。もしあなたが私の命じるすべてのことを聞いて私の道に歩み、私の目にかなうことを行い、私のしもべダビデがしたように
私の定めと戒めとを守るならば私はあなたと共にいて、私がダビデのために建てたようにあなたのために健康な家を建ててイスラエルをあなたに与えよう。
あ、だから神様がヤラベアムに約束されたんです。誰と同じように？ソロモンと同じような約束をここで与えられてるんです。だから神様はヤラベアム王ももう最初からもう失敗して別れてしまった失敗した王たちっていうにもうそのようにもう決めつけたわけではなくて、ヤラベアムに対しても分裂した北イスラエル王国のヤラベアムに対してもこういう約束を与えてください。使命と約束を受けた神のしもべだったんです彼は。で、こうなんでしょうのですね、ヤラベアムについて何て言ってるかというとですね、11章の18節を見てみましょう。11章の18節を見てみますとこう書かれてるんですね。彼らがミディアンを立ってパランへ行き、パランから人々を伴ってエジプトへ行き、エジプトの王パロのところへ行くと、パロは彼に家を与え食料を定めかつ土地を与えた。あ、彼にですねこのようにヤラベアムにこのようにしたんですね。で、彼はですねエジプトに逃げたんです、ヤラベアムは。でソロモンが彼を殺そうとしたわけなんですね、ヤラベアム。そしたらヤラベアムはエジプトに逃げてしまうわけなんです。でも神様の約束として、神様の命令としてエジプトに逃げてはならないという命令があったんです実は。なんでかというと、私たちはこのイスラエルはエジプトから出てきたので、エジプトに逃げてはならない。で皆さん、ダビデもそうだったんですよね。ダビデもサウルから逃げていたんだけどエジプトには逃げなかったんです。なんで？神様の命令を覚えていたから、で彼は神様の召しに応えて神様に従うべきだったんだけれども、彼は神様の命令に反してエジプトに逃げてしまったんです。神様に逃げたんじゃなくてエジプトに逃げてしまったんです。これが彼の失敗の原因だった。神様は彼を諦めたわけではなかったんですよね。神様は北イスラエル王国を諦めたわけではありませんでした。でもヤラベアムが神様の召しに応えることなく、神様の命令に逆らってエジプトに逃げたことによって、彼は彼の門に従って王様たちが従うわけなんです。その後のですね、ここ見てください。ヤラベアムの使命はこれちょっと誤字ですね。ヤラベアムの使命は神様の民である十二部族の指導者となり彼らを治めることだったが、エジプトの方法に従い自分の野望を満たそうとした。神に従おうとせず自分の野望を満たそうとした。
寒いたわけですね。
はい。
寒いてエジプト行ってた
りするんです。
はい。
寒い
たわけですよ。
神様。そうですね。寒いたわけです。寒いたわけです。はい。神様、私に神様に頼ればこのイスラエルをあなたに与えようっておっしゃったのに、彼は自分の力で、そのイスラエルを手に入れようとしたんです。その権力を私のものにしようとしたわけなんですね。じゃあ次、世俗的な信仰を導入し自分が作り出した方法で礼拝したんです。だから自分の力で権力を握ろうとしたので、その神様を礼拝するのも
自分で作り出したんです。うん、で世俗的な信仰を導入させて、で異教の礼拝をごちゃなぜにして、それで神を礼拝しようとした。
次、ヤラベアムの滅亡のロードマップは、そのヤラベアムが滅亡するパターンですね。パターンは何か、神様の召しを受けたんだけれども迫害が起こるんです。
ダビデもそうでしたよね。神様に召されたけれどもサウルからの迫害がありました。
そうですね。
で迫害の後逃亡してしまう。迫害を受けたからといって神様に頼るのではなくて逃げてしまう、神様の召しから。でそれで妥協してしまい滅亡してしまう。これがパターンなんですね。
で次見てみましょう。ある人はこういう言葉を言っています。教会で人間的な方法、つまりエジプトの方法が成功するのは大きな災いである。誤った方法で指導者が成功すると人々がその方法をモデルにするからである、うん、
この聖書的、神様が教えてくださった方法ではなくてこの世の方法を用いて教会に成功をもたらしたとしても、それは祝福ではなくて大きな災いであると。なぜですか？それによって世の方法でも成功できるんだっていう認識を後の人たちに植え付けてしまうからです。私たちが頼るべきなのは神様だけです。この世の方法で成功しようとしてはいけません。
次、分裂王国の危機の時代に神様は最も多くの預言者たちを送り、建設のメッセージを与え、希望の王座、この希望の王座は何ですか？イザヤ書6章の1節から5節を見てみますと、神の玉座、神が支配なさる国、神の御国のことですに対するビジョンを与えられた。たとえこの世の王国は、たとえこの世の権力は不完全で絶望と挫折を与えるものなんだけれども、しかし私たちは神の王座、神が支配なさるその国を私の希望として望みとして持っている。預言者たちのメッセージはそういうものだった。だからこの時代に最も多くの預言者が与えられている。
次、列王記は統治者が神様の王座についてのビジョンを見ることができないなら、いかに悲惨で恐ろしいことが起こりうるかを明らかにしている。つまり指導者たちが、あるいは私たちは私たちの信仰の導き主ですから、私たちが神が支配なさる、神が支配なさるっていうそういうビジョンを見ていないなら、どんなに悲惨な結果を招いてしまうのか、それを見せてくれているっていうことなんですね。
預言者たちのメッセージなしに列王記の歴史だけを読むと絶望と落胆と挫折だけが残る。しかし預言者たちのメッセージを読むと、人間の失敗の裏には神様の摂理と贖いの計画が続いていることに気づく。大切な教えですね皆さん、うん、
私たち人間の歴史を見てみますと、私たちの人生だけを見てみますと、本当に絶望と落胆と挫折だけが残ります。多くの人が死を目の前にしてみんな後悔します。もっとこうすればよかった、もっとああすればよかった、
で、そういう悔いを持って多くの人が息を引き取るわけです。しかしその人間の失敗の歴史、失敗の人生の裏には、神様の摂理と贖いの計画が続いていることを覚えておきましょう。たとえ私の個人的な人生はもしかしたら人間の目からすると失敗に終わることがあるかもしれません。あんまり幸せだったとは思えない、そういう人生なのかもしれない。しかしその裏には、その私のための神様の摂理と贖いの計画が続いてあることを覚えておきたいです。私たちの人生を支配しているのは私ではなく神だからです。ですからイエス・キリストだけが今日の私たちに適用するなら、イエス・キリストだけが私たちと宇宙の真の統治者であるっていうことを覚えておきましょう。私の誠の王は誰だ？イエス・キリストだ。私の心を支配なさるのは誰だ？イエス・キリストだ。私の寂しい心を慰めてくれる私の心の王は、テレビやお金やその他もろもろのものではなくて、イエス・キリストが私の心の慰め主であり救い主であり私たちの希望の主であること、そのキリストに私の心を支配していただくように、それを委ねること、それをぜひ覚えておきたいなというふうに思います。最後にそれにちなんだ聖句を2つ読んで終わりたいと思います。詩編の45章45編の6節です。神から賜ったあなたの位は永遠に限りなく続き、あなたの王の杖は公平の杖である。神様のその権威を認めましょう。神が私の人生の支配者である、認めましょう。その権威とその栄光を認めましょう。神は公平であることを覚えましょう。マタイによる福音書21章の5節、すなわちシオンの娘に告げよ、見よ、あなたの王がおいでになる、柔和なお方でロバに乗ってくびきを追うロバの子に乗って。キリストは、神は私たちの王です。私たちの心の支配者です。その神に私たちの全てを委ねて、主の再臨を待ち望みながら歩んでまいりたいと思います。時々私たちの人生は挫折するかもしれません。私たちが自分の人生を支配し導こうとすると必ず失敗で終わります。しかしどんな失敗の中でも、私たちは私たちの主を見上げて歩んでいくことができたらと思います。ではまずお祈りをして終わりにしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる御神様、あなたが私たちの作り主、贖い主であって、私たちを支配なさる王であることを心より感謝いたします。神様、私たちは愚かなもので、自分自身の人生を自分で導こうとする愚かなものです。しかしもう一度、今一度あなたを見上げ、あなたが私たちの王であることを認め賛美いたします。どうか私たちそれぞれの人生を導いてください。たとえ悲しみと苦しみに満ちた不幸な人生だと思われようとも、あなたに希望があることを覚えて、この道を歩んでいくことができるようにしてください。私たちに希望を、 平和を与えてくださいますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。